百科の図、9ページ。お殿様が作った100種類のお菓子カタログ。ポルトガル船の来航によって、平戸に西洋のお菓子が伝わったのは、今から約470年前。その菓子文化が現在まで脈々と受け継がれている陰には、一人のお殿様の存在があった。平戸藩主松良家第35代広武公がその人。広武公は平戸城下の菓子舗、蔦屋と境屋に100種類の菓子作りを指示。1845年には図録の制作を命じた。百花の図と呼ばれるその図録には、極彩色で菓子が描かれ、菓子名はもちろん、それぞれの製法が細かに記載されている。広武公の時代、菓子文化はすでに確立しており、特に京菓子は広く国内に知れ渡っていた。そんな中、広武公は平戸の菓子文化にも誇るべきものがあり、後世に伝えることは大きな歴史的意義があると考えたようだ。広武公は6年もの歳月をかけて試食を繰り返しながら百花の図を完成させた。その中には江戸や京都で有名だったものも含まれているものの、南蛮菓子を取り入れたものや平戸独特の和菓子も多く描かれている。松良資料博物館の館長を務める岡山義治さんは、広武公の人柄についてこう話す。広武公の父、青山公は、隠居後は江戸で暮らしたのですが、広武公は隠居後に平戸へ帰り、この地で晩年を過ごしました。平戸八景の選定を行ったり、神社仏閣を整備したりと、平戸の文化の発展に大きく貢献しました。平戸によほど愛着があったのだと思います。百花の図に描かれている、乳母玉やカスドースといったお菓子は、平戸土産の定番となって、今でも人々に愛されている。そして近年は、百花の図に影響を受けた平戸の菓子職人と、オランダから招いたクリエイターがコラボレーションし、新たなお菓子を作って世界へ発信を続けるという大きな取り組みも生まれている。東西百花の図と呼ばれるこのプロジェクトでは、まさに平戸菓子とも言うべき独特のお菓子が誕生し、注目を集めている。お殿様が手掛けたお菓子カタログは、時を経てなお人々の心を夢中にさせていた。写真2枚、1枚目、説明。百花の図の一部です。月替わりで代表的なお菓子が描かれています。上段にお菓子の外観、下段に半分に切った断面が描かれています。1月から順に読んでいきます。1月、朝日饅頭。白い饅頭で中のあんが薄桃色に透けています。2月、カスドース。3ページでお知らせした通りの外観です。3月、玉手箱。白い斑点のあるピンク色の四角いお菓子です。4月、山ツツジ。黒い山形のお菓子で木や花を表した緑や赤色の装飾がしてあります。5月、花の滝。白い饅頭の上から赤い紐状のものが垂れるようにあしらわれています。6月、山椒館。黒い平べったい羊羹のようなお菓子です。7月、袖の花。角のある白い生地の真ん中にあんを置き、角角を合わせるようにして包んだお菓子です。8月、サラサコウ。白く平べったい四角い形で赤と黒の模様がつけてあります。9月、栗つまみかん。栗の形をしたお菓子で赤、茶、緑の3色があり、くるみのようなものがあしらわれています。10月、種ヶ島。外側の全体を花びらのように細工した饅頭です。11月、木の葉餅。白くて楕円形をした平らなあん餅です。上の部分は茶色く焼き色がつけられ、白で木の葉模様が描かれています。12月、乳母玉。薄茶色の饅頭で、 表面には白雪のような真っ白なものをまぶしてあります。二枚目、百花の図はお菓子文化を伝える平戸の宝物。個人像、説明。手元用と記された百花の図。長い年月を経て古びた外観をしています。写真終わり。